障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。7月も下旬になりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？暑さ対策していますか？私は涼しいところで休みたいなと思った時によく利用しているのが町の図書館なんですね。現在世田谷区には中央図書館、そして地域図書館15館、地域図書室が5室、図書館カウンター3館、全部で24の施設があります。各施設は図書館の情報システムで結ばれていて、近くの図書館にない本だったり資料でも予約をすれば他の図書館から取り寄せられるんですね。もうこれが本当に便利で、よく利用させてもらっているんですが、他にも様々なサービスがあります。障害などにより図書館の利用に不自由のある世田谷区民の方へは対面朗読を行ったり、録音図書や展示図書の貸し出しもしています。またご自宅へ本をお届けするサービスなども行っているそうですよ。まずはあなたの身近な図書館や施設を見つけて、障害者サービスの利用登録してみてくださいね。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。あなたはコーダをご存知ですか？聞こえない、または聞こえにくい両親を持つ聞こえる子どものことを指します。チルドレン・オブ・デフ・アダルツの頭文字を取ってコーダと呼ばれます。前回に引き続き、コーダとして手話アートを展開しているイラストレーター門秀彦さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日初めてお聞きのリスナーの方もいらっしゃると思いますので、
はい、
簡単にご説明しますと、門さんはですね、コーダであることで手話をモチーフにした作品を数多く発表しています。今私の目の前にもですね、
はい、
ありがとうのこうステッカー、こう手の甲に
もう一本の、
なんていうの、切るみたいな
感じですね。
そう、はい、お相撲さんの切るみたいな。
まさにこれ、うん、お相撲さんの、
はい、
あの勝った時にこうもらなんかやるじゃないですか、切るじゃないですか、
はいはいはい、
あれから来てるんですよ。
あ、そうなんですか、うんうん、ごっつぁんですの。
そうです
へー、ありがとうってことですか。
だから片手手話でやると、
うん、
こうやって
あ、これでわかるんですね。
やるんです。
あ、よかった。なんか私恥ずかしいことを言ってるのかなと思ったら、全然よかった、合ってた、
は
い、ありがとう、
はい、
それがちゃんとイラストでわかるようにステッカーにされていたりとか、はい、あとはこうポストカードが今あるんですけども、ハローって、
はい、
こんにちはっていうのは人差し指を曲げるのかな。
これはね、
はい、
人差し指を立てた両方で、
はい、
でこれでこう離してて、これをこうグーってくっつける。
はいはいはい、両手人差し指立てた状態で真ん中に中央に寄っていきます。
そしてこれで、
はい、
これで、
はい、
合うっていう手話なんですよ。
あ、合う、
合う、
はい、
で日本人は会った時どうします、
うん、こんにちは、
こんにちはって頭を、は
い、下げる、
頭を下げますよね、
はいはい、
で指先を 頭にしてこう、
こういうことだ。
これで挨拶って手話なんです。
挨拶なん
で、これはね、
はい、
ここに、
はい、
分かります、この額のとこに、
あ、ピースみたいな、
そうです、2本、うん、人差し指と中指を揃えて、
はい、
こうおでこのとこにこう当てるんですね、
はい、
これはお昼っていう手話なんです。
お昼12時みたいな。
そうです、顔を時計に見立てて、
はいは
いはい、長い針と短い針が
同じ
一番上でこう、うん、こういくじゃないですか。
なるほど、
この状態でお昼って手話なんですよ。
へ
え、お昼の挨拶で、うん、
こんにちは、
ね、こんにちは。
あ、そうなんだ、
はい、それをまあだから普通アクションなんで、こうデザイン的には難しいんですけど。
あ、じゃあこれは2時
は、いや、これも一緒です。こんにちは、こんにちは、こう、
あ、
これもこんにちはなんですか。
そうです。
ああ、そうなの。
これちょっとこっちを向いてる
んで。お互いにお友達の設定だ。
そうです。はい。
でここにジャパニーズスタイルって書いてあるのはそういうことだ。お辞儀をするよね、それと一緒だよねっていうのを絵でイラストで表しているんですね。かわいい。
なのでアメリカ手話だとこれは通じない、
はい、
アメリカだと。
そっか、
アメリカはねこうやってやるなんていうんですか、ね、イエス
さんみたいな。
そうです、あれがハローっていう手話なんですね。
またちょっと変わってくるんですね。まず言葉が違うってことは手話も変わってくるわけだ。
だからこうやってなんかこう紐を解くと、
はい、
手話ってと別に暗号みたいにやってるんではなくて、うん、ちゃんと伝わるように作られてる。
文化とかもすごい関わってるんですね。です
だご飯食べる、
はい、
ご飯食べるって言ったらお茶碗を持って、うん、箸ですよね、
はい、
日本人だと、はいはい、人差し指と中指で、まあ、V サインみたいな
こう箸にして
こうやってこれがご飯、まあ、ご飯食べに行こうかみたいなことですけど
伝わる。
でもアメリカだったらナイフとフォークなのでこうやって。
そうだ、
そう、
へえ。
イタリアだったらスパゲッティってこうやるんですけど、
はい、
まあ、どうやるのか分かんないですけど、
きっとそうですね。
そう
です。はあ、面白い。国によってまた伝え方が違ってくるっていうのも新しい発見ですね。
そう、伝えるその、はい、なんていうんですかね、視覚的に伝え合う、
うん、
ためにこう出来上がった言葉なので、
うん、
その文化とか、
はい、
やっぱその使う人たち の、
うん、
あの生活とかっていうのにこう、うん、なんていうか、そこから生まれてくる言葉
なんですよ。そういうことですよね、はい、うん、生きた言葉みたいな。
そうです、
うん、感じですもんね、うん。まあ、本当にこうやって手話をモチーフにした作品をたくさん門さん作られていますが、
はい、
ご両親は、うん、門さんのご活躍どういうふうに感じていらっしゃるんでしょう。
まあ最初の頃は、
はい、
T シャツとか、なんていうんですかね、うん、若者が行くお店の T シャツを作ったりとかしてた
んです、うん、
そこのデザインをやってた
ん
です、
はいはい、
で僕としては全国発売にもなったし、
うん、
さぞは喜ぶだろうと思ったんですけど、うんうんうん、いやそんなお店どこにあんのみたいな行ったことないろう者の友達も、
うん
うん、まあ、うちのお父さんとお母さんの友達のろう者の人たちも行かないようなお店なので、
うんうん、
今一つなんかピンときてなかったみたいですね、
はい、そうなの、こんなすごいことなのに、うん、でも親って案外そういうところあります。
そうですね。だから本当に、まあ、なんかずっとやってたんで、
はい、
その NHK の、
うん、
アニメーションやったりとか、
はい、
なんかそういうのでちょっとずつ。
わかります。
で、
はい、
これですよ、これ
チョコレート菓子のキットカット。
キットカットの、うん、まあ、ハロウィン限定のパッケージがあるんですけど、
はい、
ハロウィンの時期だけの、うん、そこに、まあ、僕がデザインすることになって、
はい、
でそこにこう手話を個包装に一個一個手話入れて、
うん、これすごい。
でやった時に、
はい、
すっごいろう者の人たちが喜んでくれて、
うん、ですね、うん、
一気にろう者の中で一気に有名人になりました。
わあ、嬉しい、はい、親孝行
できた。今までもいろいろやってきたのになと思ったんですけど、で
もなかなか伝わらないんですよ、
うん、そうですね。
そうなんですよ、誰もが知っているような、例えば新聞に載ったとか、
う
ん、
はい、 ね、
そういうのだと親世代って、うん、よくやったみたいに、私もそうだったんですけど、はい、ね、なかなかこう伝わらなくてね。
そう、
で自分でも偉いだろうとかすごいだろうなんて言えないじゃないですか、
はい、
ね、だからこういう本当にこうものでね、
うん、
やっと伝わっていくっていう、うん、あと周りの人たちがすごいじゃない門さんちってね、息子さんって、
ね、
多分言ってくださって、
うん、
いやいやそんなこんなって言いながらもやっぱ嬉しいもんだと思うんですよね。
自慢しまくってるって
、うん、自慢しまくると
もう今年は出ないんですけど、
残念他にもね、行政と組んだりとかもねされてね、はい、甲子園ですね、芝甲子園、
はい、
ああ、こちらもも
う、
はい、
もうやってないんですけど、
うん、
去年まで
ビジュアルを担当されてたって、
はい、今年のやつはまだやってるのかな。
そこ他にもね、店内のアートをやったりとか、
はい、
もちろん先ほどおっしゃってたアパレルブランドともコラボレーション続けてらっしゃいますし、
はい、
ホテルはサンシャインシティプリンスホテルで、
はい、
コンセプトルームのデザインを担当されたりとか。
そうです、期間限定でこう、うん、毎年こう
変わっていくんですか。
今年はサンシャインのプリンスホテルは、
はい、
45周年の
こう、そうですか、
そういうのをやってるんです今年、
はい、
でその45周年のロゴとか、45周年を記念して、
はい、
サンシャインの地下の、うん、あのレストランがあるんですけど、そこの廊下壁があるんですよ、
うんうん、
そこにあの僕のでかい壁画が2つぐらいあります。
今もですか？
これは誰でも入れるんで、
見に行こう。
あのホテルに泊まらなくてもサンシャインに遊び行ったら、はい、地下のところに入ってきて、うんはい、覗くと見えます、うん、
いやでもキャラクターデザインとかもすごく可愛いですよね、
うん、キャラクターデザインとかもやり始めたのは、はい、今日話してる手話アートっていうのはうちのお父さんお母さんがいたからですよね、
はいうんうん、
キャラクターデザインとかダンボールアートっていうのは、うんはい、僕が子供が生まれてからです。
へ
ー、子供に伝えるのにアートとかなんか分かりにくいもんじゃなくて、
はい、
もっと分かりやすいもので表現したいなと思ってキャラクターとかね、なんかそのおもちゃとして遊んでも怪我しないようなおもちゃって、はい、を作ろうと思ってダンボールアートをやり始めたので、
なんか全然視点が変わってくるんですよね、子供が生まれることによってね、
う
ん、
なんで僕の個性、
は
い、まあ人から言われる僕の個性っていうのはもう親からもらい、
うん、
子供からもらいみたいな、
うん、
本当にその自分のに起こる、
うん、関わっている
そこにこうもらってるような感じがしますね。
あ、素晴らしいな、共感できますね、うん、さあそれでは門さん、
はい、
今回もリクエスト曲をおかけしたいと思うんですが、
はい、愛とか平和とか、
はい、
分かり合う、
うん、
そういうことの何がおかしいの、
うん、
っていうタイトルの曲です。
うん、ぜひ聴いてください、はい、エルビス・コステロで、
はい、
What's so funny about peace, love and understanding、 どうぞ。エルビス・コステロで What's so funny about peace, love and understanding でした。うん、
すごいテンションが上がる曲ですよね、
はい、門さんがこう掲げているアートの全てな感じが詰まっている感じがします。
うんあのなんかこう自分が感じたことを、
はい、
まあ、照れくさいんですけどね、
うん、
だけどあのそれを言葉にするとか、
はい、
形にするとかなんか伝わる何かにしようっていうのが多分アートなんじゃないかなって思うんですね。自分のそれが個性だったり、
うんうん、
なのであのまあ若い時とかはそれが恥ずかしかったり、
うん、
あのもじもじしたりするかもしれないですけど、
はい、
でもあの結構そこに、
うん、
その人それぞれのこう大事な個性というかものがきっとあるんで、
うん、
勇気を出してこう、
はい、
何かしらあの好きな表現方法でいいんで、
うん、
やるといいんじゃないかなと思います。
そうですね、本日はコーダとして手話アートを展開しているイラストレーター門秀彦さんをお迎えしています。坂戸さん、
はい、
今年はデフリンピックも開催されるということで、
はい、
聴覚障害者の方もう注目がますます集まっていらっしゃいますけども、
はい、
日本で開催って初めてみたいですよね。
そうです。で僕も知らなかったんですよ、はい、デフリンピックって、
うんうん、
で、まあ、東京であるんで、
うん、
割とね、
はい、
地下鉄の壁とかなんかいろんなとこに、ね、
そう貼ってあります、はい、
なので、ね、なんか僕も嬉しくて、
うん、はい、
かっこいいし、
うん、
面白いし、
はい、
こういうなんかこうスポーツで出会うっていうのはもう最高にいいなと思いますね。
最高ですよね、うん、何か応援に行こうかなとか思ってらっしゃいます？
そう、なんかその、はい、それをまあ知ってもらおうとか、
うんうん、
そういうイベントがあるんですね。そういうので僕も出て、うん、一緒にデフ選手だったり、
うんうん、
ろう者の人だったり、もちろん聴者の人とか、
うん、
みんなで一緒に絵を描くようなイベントとかをやったりしてますね。
で100周年なんですってね、デフリンピック、長い歴史があるということで、
はい、うん、広く、
はい、
あのろう者のとか、まあ、
うん
うん、そういう人たちのことをこう知ってもらうというか、
うん、
なんていうんですかね、明るい感じで、
うん、そうですよね。あとは多分東京にもいっぱいろう者の方がいらっしゃると思うので、はい、何かこう私たちが必要だなって感じるところとか、
はい、
何か気をつけた方がいいとかそういうのってあったりしますか？
いや僕はろう者の人も聴者の人も、
うん、はい、
あんまり 違いがない、
見た目だと全くわからないですよね、
は
い、
なので、うん、まあお互いその困った時に助け合うは、うん、あのお互い様っていうのは老者も長者もあんま関係なく、
はい、
みんながやればいいなと思うんですけど、うん、やっぱ知ってれば、
はい、
例えば手話で話してるの見ても、うん、あ、老者の方なんだなみたいな、うん、
はい、
だったらっていう気遣いはそれぞれになんか浮かぶと思うんですよ、
うん
うん、あ、聞こえなかったらこういう時困ったりしないのかなとか、
うんうん、
それはもうそれぞれ、
はい、
その人が考えてできる気遣いをする程度で僕はいいかなと思います、
うん、そうですね。なんか小さい頃に門さんが、うん、あのご両親と手話で話している時に結構ジロジロ見られたっていうふうに前におっしゃってたんですけども、はいはい、そういうのはやっぱりあったんですか？
うん、うん、ありましたね、
うん、
だけど、はい、僕はお父さんお母さんが好きだったので、
うん、
割とわざとやってたんですよ。友達が僕ん家に来ても、
はい、
でお父さんお母さんと手話でやってるとこを見せる、
うんうん、
っていうのはね、うん、やってたんで、
うん、
その人通りのあるこう街中歩く時も、うん、あえてやってるとこがあったんですよね、はい、
うんうんうん、もっと興味持って、
そう、これが手話だぜって感じでなんかやってました。だけどやっぱお父さんお母さんから聞くと、はい、その自分たちが若い頃はそうだったんだよっていう話を聞いて、それで、うん、あ、確かにそう思う人もいるのかもしれないと思って、
うーん、
でも俺は手話なんか素敵じゃんって思ってたので、
なんかもう門さんのこうコンセプトがそこだってやっぱ思いますね、
はい、手話って手だけじゃなくて、
うん、そう、表情、
ね、表情とか、はい、あのやっぱ
仕草みたいな、
そうなんですよ、うん、無表情で堅苦しい言葉で話す、
うん、
よりも全然手話の方が、ろう者の人たちの使う手話の方が、
うん、
僕からするとなんかすごく素敵に見えてたんですよね、うん、子供の時に。
確かに、うん、
なので学校に行って学校の先生、こう怖い先生とか、
はい、
の話すなんかきちっとした、うん、まあ、言葉としてはきちっとしてるのかもしれないですけど、はい、それよりも僕はろう者の人たちの手話の方が感じるものがすごくたっぷりあるというか、
そうですよね、
そういう言葉だって思ってましたね、
はい、先月は盛岡に行かれて、
はい、
あのろう者の方と一緒に、
はい
はい、
そう、僕の友達のろう者の俳優、う
ん、はい、
演出家の正崎隆さんって方がいるんですけど、
はい、
その方がこう舞台をやると、
うん、
あの手話劇ではなくてノンバーバルの手話も使わない、言葉も使わないっていうことをやってる方なんですけど、
はい、
前に僕がダンボールアートの展示をやった時に来てくれて、
はい、
でその作品を見ながら、
うん、
ちょっと角くんさってあの衣装作ってよって、
いきなり、
はい、でなんならセットも作ってくれみたいな、
わお、
それです
ごい、
でもなんか一緒にやりたかったんですよ、うん、僕、はい、正崎さんと、
うん、
なのでやりますって、
うん、
それでそれからこう作り始めて、
へー、
うん、まあ衣装は作ったんですよ、
はい、
セットどうしようかな、
はい、
と思ってる時に、うん、あの正崎さんが実はその盛岡の老学校、
はい、
聴覚者支援学校かな、
うん、
の子たちと今こうワークショップやってるんだけど、まあ、見に来てくれるって話になって、その次になんか参加できることないかなみたいなこう話になってきたんです、
はい、
で、あのまあ、僕も行くんで舞台とは別にみんなで絵を描くワークショップやろうと思ってたんですよ、
うんうん、
でもどうせだったら、
はい、
ワークショップっていうのはその参加した人しか見れないですよね、
はい、
なのでその後の舞台でなんか見せれる、
うんうん、
なんかにしたらとかなんかいろいろ考えてたんですけど、
うんうん、
だから段ボールの箱をいっぱい持ってって、
うん、
そこにこのうちに絵を描いて、
うんうん、
ワークショップで絵を描いて、
はい、
それを積み上げてセットにしてはどうかなって
思
う。でその積み方も変わっていくので、
はい、
ストーリー展開によって、う
んうん、はい、
その途中でこう変わるわけです、
うんうん、
それを子供たちの後ろに舞台の後ろから行って、
うん、
場面が変わるときにみんなで行って、
すごい、
ってこう向きを変えたりとかね、角度によって違う色で絵をこう描こうと思ってるので、うん、あ、まあ、そういう風にこうやろうっていう話になって、
うん、いや絶対喜ぶ、
そうです、まあ、ね、そういう舞台
です、ね、楽しいし、
うん、
まあ、新しいことにどんどん 挑戦してるんですね、神田さん、はい、さあもうあっという間にお時間が来てしまったんですけども、
はい、
最後に番組をお聞きのリスナーの皆さんに門さんからメッセージいただけたらと思います。
メッセージ、
うん、
楽しく、うん、みんな生活を、
うん、
楽しくってなんかぼーっとしてても楽しくならないので、まあ、ぼーっとすることが楽しい人もいますけど、それが人それぞれの生きていく術だと、うん、自分のアイデアとか、
はい、うん、
そういうので楽しくできると思うんですね、
うん、
なので自分の気持ちをなんか表現する何かを一つみんな持って、それ大それたことじゃないんですけど、絵でもいいし音楽でもいいし、うん、写真撮るでもなんかね一つあったらいいんじゃないかなと思うんで、うん、自分は何やろうみたいな感じで、うん、まあ、ある人はもうやってるでしょうけど、
はい、
ない人は何やってみようかなみたいな感じでやったらどうでしょうかと、
うん、
はい、
ね、
そんくらいです。
人生が もっともっと明るく、
はい、
色鮮やかに、うん、そして門さんみたいにポップになれるかもしれません、はい、いや本当にたくさんの貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はコーダとして手話アートを展開しているイラストレーター門秀彦さんをお迎えしました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は音楽療法世田谷クラブの活動をご紹介します。音楽療法は音楽に合わせて体を動かしたり発声をしたり歌や楽器を演奏したりすることで心身ともに健康に導く方法です。これを専門家の指導の下で世田谷区の桜ヶ丘と烏山の区民センターの音楽室で定期的に開催しているのが音楽療法世田谷クラブです。今日は高齢の方を対象にしたセッションを取材してきました。京王線千歳烏山駅から徒歩1分の便利な場所にある烏山区民センターでの様子と代表で音楽療法士の藤本静江さんのインタビューをお聞きください。
で今日19人目いらしたし、それから男性の方が何名か今日加わってくださってたので、男性の方が加わってくださるとなんと活気があるというか、時節柄コロナ終わった後にね、もう皆さん声を出す機会があまり、やっぱりああいう時期を過ごしてちょっと こもりがちになった方も、時々お顔を見せてくださる方も今日どうされたかなっていうような、そういう場所になっているので、皆さんがね心配されたりするんですけど、やっぱ声を出す機会がないから、ここに来ると声を出して歌える、楽しく歌えるっていう風に、今日も随分皆さんよく歌ってらっしゃったと思います、うん、季節にちなんだ歌と、それからあとはご参加の方々の年代っていうのが横軸であって、 そこで選曲をしていて、で歌だけではなくて、音楽療法というのは何らかのやっぱりこう刺激を、健康に関わる刺激を、まあ、前半はゆっくりした体の体操と、それから発声の、特に口腔ケアに絞って体を使って発声をするっていうのを結構時間かけて前半していて、その後歌ったり、それから楽器の演奏も身体活動の一つという感じで、今日はトンチャームやりましたけど、太鼓を使ったりそういったことも時々取り混ぜてやっています、心の健康、体の健康、そして予防、認知症予防というのも大きなテーマですけれども、そういう、歌うだけでも楽しいんですけど、もう少し一味なんか体にいいこと、心にいいことっていうふうに考えながら、でそれがまたどういうふうに体にいいのかっていうこともちょっと織り交ぜて理解していただきながら、音楽をこう進めていくっていう、でも基本は楽しいっていうところです。
今日は烏山区民センターでの音楽療法世田谷クラブの活動をご紹介しました。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。門さん、すっ
ごく魅力的でしたね。いや、アートたくさん触れたいなと思う方、シュワーと見てみたいなと興味持った方、ぜひですね、トーキングハンズで検索してください。番組ではあなたからのメッセージも募集しています。宛先は834@fmzetagaya.com 834@fmzetagaya.com までお待ちしています。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林奈々江でした。この番組は人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。